母なる大地。柳沢恵子作。はじめに。1998年のことです。私たちに初孫が生まれました。とても嬉しくて、すぐに新生児室に見に行くことにしました。きっと可愛くて可愛くて抱きしめたくなるに違いない。そう思っていました。ところが、生まれたばかりの小さな孫の顔を見た瞬間、どうしたのでしょう。涙がこぼれてきたのです。嬉しさのあまりではありません。その子が哀れでかわいそうになってしまったのです。この子は、この子たちはこれから先何十年もこの地球上で生きていかなければならない。私の子供たちが生きている間は何とかなるだろう。でも、この孫の世代になったら地球はどうなるのだろうか。この子だって大きくなったら赤ちゃんを産むだろうに。この時、私は子孫に美しい地球を残すことこそ、私たちに与えられた義務、私たちが真剣に取り組まなくてはならない課題であると確信したのです。とはいえ、実際にはどうしたらいいのでしょうか。私はこの地球上で人間ばかりではなく、すべての生き物が幸せに暮らすにはどうしたらよいのかを考え始めました。地球の環境の問題は間口が広くて、私が専門にしている生命科学だけでは片付きません。私はいろいろと勉強しなければなりませんでした。その結果、地球は私が想像していた以上に危機的な状況にあるという結論に達したのです。そして、そのことを伝えなければならないと思ったのです。私たちがその上で生きている地球とは、そもそも一体何なのでしょうか。どのようにしてできたのでしょうか。それは、生命はどのようにしてできたのか、人間とは何なのかという問いかけと同じことです。私は生命科学を研究してきた者として、生命の歴史である38億年のスケールで地球環境の問題を考えたいと思いました。地球は今から45億年ほど前に宇宙の中で破裂して飛び散った星のかけらが集まってできました。そのかけらの残りが海の中の熱湯の噴き出すところで、命を作ったのではないかと考えられています。38億年くらい前のことです。命はやがて、油滴に包まれて細胞となりました。そのままの形、言い換えれば単細胞で、生き物、命は約34億年を海の中で過ごすのです。やがて細胞同士がくっついて多細胞生物が生まれました。今から6億年ほど前のことです。進化が続いて類人猿から人が分かれたのは約400〜500万年前であろうと考えられています。私たち人も多細胞生物です。父親の精子と母親の卵が合体してできた受精卵が分裂を繰り返してできたものです。精子や卵を生殖細胞と言いますが、生殖細胞は体を作っている体細胞とは異なって、特別に親から子へ伝えられます。体細胞はその人個人が死ねば死んでしまいます。けれども、 生殖細胞は親から子へと代々伝えられます。今伝えられているというだけではなく、38億年前に生命が誕生して以来伝えられてきました。つまり、生殖細胞は38億年もの長い間伝えられてきた命です。そして、受精卵が分裂してできる体細胞も生殖細胞と同じ遺伝子を持っていますから、やはり38億年の生命の歴史を写し取ったものなのです。人に限らず地球上に生きとし生けるものすべてが38億年の歴史を持っています。命が尊いと言われるゆえんです。38億年にわたってすべての生物は地球の自然な環境の中で生きることができるように進化してきました。その環境で生きるのに一番適しているように、それぞれの生き物の形や機能ができているのです。人は地球上のたくさんの生物の中で最も複雑な生き物です。脳を使っていろいろなことを考え出しました。科学技術もその一つです。科学のおかげで私たちは他の動物とは比較できないような豊かな暮らしをしています。飛行機で鳥のように飛びます。自動車でチーターのように走ります。魔術師のように病気を治します。人が科学と言えるようなものを始めたのは今から300年くらい前のことです。そして今や科学は恐れられています。原爆を作りました。内分泌攪乱物質、いわゆる環境ホルモンのようなものを川や湖水に流します。いろいろな排気ガスで大気を汚しています。クローン人間まで取り沙汰されています。科学が危険視されるのは、私たちが生きるのに適していた環境を破壊するからです。そして、人間の倫理を踏みにじるようなことをしかねないからです。私たちは電気を使って快適な暮らしをするようになりました。石油からいろいろなものを作り出すことに成功しました。けれども、資源には限りがあります。このまま快適で便利な暮らしを追求していくと、オゾン層が壊れて紫外線の被害を受けたり、地球温暖化を招いたり、放射線の廃棄物が蓄積されていきます。38億年の歴史を持つ生命の世界を私たち人間がわずか300年余りで破壊してしまうかもしれないのです。それは許されないことだと思います。我が子や孫たちがこの地球上で健やかに生きていくことを願わない人はいません。そうであるならば、今私たちは自然に対して謙虚になり、自らの生き方を考え直さなければなりません。これから私たち人間とはどういう存在であるのかをまず確認し、何がどのようにして破壊されていくのか、何が恐ろしいのかを検証していきたいと思います。そして、どうすればよいのか、ご一緒に考えてください。